こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、6月になりました。
うん。
なんか5月の下旬からね、なんかちらちら雨が降ってきていて、なんか梅雨を感じてますけども。
ついに梅雨に入りますか、
ね、入るのか入んないのか入ってんのか、
どっち
わかんないけど。
どっちなんだい。
はい。ということで、まぁ、ちょっとね、ゲストを、月初のゲストを今月もお呼びしております。はい、早速、ちょっとお呼びしたいなと思いますので、おっさん FM2025 年、6月のゲストは、ウェブエンジニアのチョヨンゴさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。はじめまして。チョヨンゴです。C チョ45です。
そのはじめましては、リスナーに対しての初めましてね。
はい、そうです。
そこ難しいところですね。
そこ難しいところですね。はい、
よろしくお願いします。リスナーに向かってる感じですね。うん、いや、これでもすごい面白いね。リスナーに向かった視点でゲストに来てるの、もしかしてなかなかないかもしれないですね。
ああ、確かに。
これは、まあ、後から出てくるけど、著さん自身がきっとこう、いろいろ配信とかもしてるからっていう、
いや、
確かに。
ところもあるかもしれない
ね。
確かに。はい。最初にね、まあ、チョヨンゴさん、我々はチョさんと、呼んでおりますけども、うん、の、紹介を、しておきますと、まあ、ウェブエンジニアということで、はい、まあ、我々とのね、関係で言うと、長山さんのが最初にチョさんと会ってるんですよね。
うん、僕だって、ハテナ入る前に、チョさんと会ってるし、チョさんもそのところは、まず学生、
うん、そうですね、大学生でしたね。
よね。うん。下手したら、一番最初に会った時まだ未成年とかそういう話
だった。未成年だったと思います、ね、多分。
未成年
だよね。
そうなの、うん、そんな時から
そういう
と。
そう。うん。
へ
おかしいよね。
ちなみにですけど、今、チョさんは今、おいくつですか？
今は、38?9?
もうその、
もうチョさんが、アラフォーになっちゃってるじゃない。
そうなんですよ。38ですね。
マジか。
そうなの？
マジか。
そうか。まあ、そりゃそうだよな。そりゃそうだわ。
そうなんですね。
じゃあもう、長山さんからしたら、その、未成年だった頃の、
うん、さん、
まあ、20年ぐらいの。
確かに、うん。そうですね。20年ぐらい。渋谷 JS が2006年に最初にイベントしてるんですよね。うんうんうん、渋谷 JS って JavaScript。で、そこにも、の時にはもう多分会ってて、一緒にイベントしましょうみたいな感じのことを言って、実際登壇とかもしてもらってたから、
うん、
それよりも前って考えると、そうね、2005年とか、そういう時には多分会ってたはず。
なるほど。
そうっすね。
いや、すごい。
すごいね。
ちなみに、その、チョさんから見て、長山さんってこの20年で印象とか、あれは変わりました？あんま変わってないですか？
印象全く変わってないですね。ずっと一緒ですね、長山さん。
ずっと一緒なんだ。あ、そうなんだ。
ああ、安定した長山です。
安定した長山。
安定した
長山ですね。
うん。
で、まあ、長山さんは20年ぐらいの、まあ、お知り合いということ、まあ、未成年か、うん。私はね、チョさんが、ハテナにね、入っていただいたのは、何年でしたっけ ?2000。
何年でしたっけね。
そもそも、だから、チョさんがハテナインターンの、1回目のハテナインターンの。
あ、そうだ
そうですね。2008年がインターンで、2009年4月に入社してますね。
僕の入社面接プレゼン見てるんじゃないですか。
そうなんですよ。しし見てるんですよ。
そっか、人参くんも、そうとかと一緒にいたんだ。
あの中に、そのあれがインターン10人、10人の中にいた。面白いな。そうですよね。ティタさんはインターンに来た後、その後、ハテナに新卒で入っていただいたんでしたっけ？
そうですね。まあ、新卒って言っても大学を辞めてるんで、新卒扱いで入れてもらったみたいな感じですね。
あ、そういう感じだったか。はい、うん。そっかそっか。
うんうん。そうだった。
で、ハテナに入って、まあ、僕とはね、実は同じチームで、新サービスチームでしたっけ？チョさんと一緒にいたの。
そうですね。なんか、ちょっと名前忘れちゃったんですけどね。
うん、
同じチームでした。
なおやさんと、なおやさんと、近藤さんとかと一緒に、なんか、
合宿行きましたよね、確かに。
すごいね、
行きました、行きました。大文字登ったりとか。
うん、してましたね。
うん、はい。
へぇ、
まあ、だ僕はその2008年ぐらいからの、まあ知ってるといえばそのぐらいの時期からか。ですね。はい。いやで、その後、まあね、チョさんはその、ハテナで、まあ、3年弱、ハテナにいて、まあ、転職されて、
そうですね。
次の会社に行かれてっていうことで、うんうん、いや、今思うと、いや、僕と一緒、僕なんか、すごく合宿もやってたし、 結構なんか狭い部屋に入って一緒にコーディングもしたりとかしてたんで、うん、なんか結構長いこと一緒にいたなって感覚だけあるんだけど、実はほんのそんな長くなかったっていうの
は最近。そうなんですよ。実時間としてはそんなにないんですけど、いや本当に長かったんですよね。なんか3年弱ちょぐらいしかいなかったとは思えてないくて、いまだに、うん、3倍ぐらい、
うん、確かに
体感時間ってのはあるんですよね。
少なくとも僕もなんか5、6年なんか一緒にやってたような感覚だけがある。
そうですよね、ありますよね。
いやわ、うん、かるな。
わかります、
うん、
ね、
うん、
いやなんか
あれ謎ですよね。
謎ですね。この感覚に名前をつけて、なんとかっていう名前をつけてほしいですけど、うん、
精神と時の部屋ですね、インターン的には。
まあさ、まあそうだね。
いや、
そんな感じ
で。そうですよね。いやもうすごい、チョさんはそのウェブエンジニアとしてめちゃめちゃ優秀でね、僕は一緒にまあコードも書いてたんですけど、もうだから僕がもう、あ、これはエンジニアじゃなくて、マネージメントの道に進まないといけないなと思わされたエンジニアの一人ですから、
ね。マジですか。
そうですよ。
怖いっすね。申し訳ないです。
いや、怖くないっす。怖くない、別に。はい。ということで、最後に会ったのが2016年6月かもって書いてますけど、
なんか、
これ、なんだこれ。
なんかあの、ハテナの同窓会みたいなのをやったんですよね、確か。あの東京の大江戸温泉で、うん
うんうん、やった、うんうん、上場した後にね、
あ、そうですね、そうですね、
それを、まあ、記念してというか、
そうですね、
その OB の人たちとこういう、うん、あ、大江戸温泉に行ったね、はいはいはい、
そうだ、
そうか、
そうですね、上場記念でやったんですね、
うん、なくなっちゃいましたよ、
そうなんですよ、なくなっちゃいましたね。
あの時すげえ酒飲んだからあんま覚えてない。
なんか楽しかったなっていうふんわりとした記憶だけありますね、うん、あの時はね。
キヨシックさんが受精さんになんかめっちゃ絡んでた記憶なんだけど。
ああ、なんかそのハテナブックマークディレクターズみたいなのでこう集まって、なんか、
ああそうだ、うん、あ、そうだね、
そうそうそう、はい、楽しくやってたんじゃないですか。私は知らないけど。うん、で、あの、チョさんとは、そうそう、あの、僕はだから、その後もね、あの、チョさんは結構、ウェブにアウトプットされているので、うんうん、あの、僕も永山さんも、その、チョさんのブログだったりとか、あと、YouTube だったりとか、まあ、いろんなものを見たりしてるから、なんか、あんまり久しぶり感はないというか。
そうですね。なんか、近況は常に知ってる感じですもんね。
そうですね。僕からも、おっさん FM があるんで、うん、なんか、そんなに会ってなかったんだ、ぐらいの。まあ、
その
感じでしたね。
チョさんが僕おっさん FM にこの間お便りくれたじゃないですか。
はい、
うん、あのあれで僕、あ、チョさん聞いてんだって すごいびっくりしたんですけど。
でも YouTube の方に一回コメントしたことあるんですよね。
あ、
一ゲットみたいなこと書いたことがある。
あ、本当に、マジで、はい、あったか。それチョさんだったのか。
あったかも。ああ、
そうか。
え
それ何がきっかけで聞いてくれたんですか、おっさん FM の人。なんかやってんなみたいな。
そうですね、やってんなと思って聞いてたって感じですね。あんまりそのポッドキャスト聞く習慣がないんですけど、時々見かけるってちょっと聞いてニヤニヤするっていう感じの聞き方をします。
そういう感じで聞いてくれてる。あ、ありがたい。
うん、ありがたい。
ありがたいですね。はい。で、まあ今回ね、ちょっとお声掛けをさせていただいたんですけども、
うん。
まあ、先に言っとくとね、この収録の日ですよ。5月29日に、あの、ソンムーさんがやってるさ、あの、ポッドキャスト。
ああ。おっさんをやってるものだから
、はい、趣味でおっさんやってるもん。
趣味でおっしゃ、趣味でおっさんやってるもん。なんだっけ、趣味で。ちょっと、本当の名前が出てこなかった。これね、はい、趣味で OSS をやってるものなのに、うん、にもゲスト出演されてて、なんか、タイミングで言うと多分これが来週の木曜日にも出るから、その続けておっさん FM の方が公開さ、このエピソードが公開されて、なんか、ちょさん、なんかアルバムでも出したんですか、なんか。
なんか謎ですね。急にどうしたって、うん、
全国ツアー、
ね。全国ツアーね。
そう。どんどん番宣しとこう、
ね。あとで告知ありますかさ、急にこうね、こういうのやってるんで、つって。番宣のあれなのかなと思いましたけど。はい、たまたまね。うん、まあ多分これも、あれですよね。その、ちょさんが最近、ライフイベントというか、転職というイベントが、
うんうん、そうね。
あったんですか、
そうですね。まあ、でも、ソンムさんは多分、それとは関係なく、なんか、たまたま被ったみたいな感じらしいですね、どうやら。
そうなんだ。
その転職の入社エントリー的なものを会社の方でインタビューされて出たんですけど、その前にはもう収録終わってたし、まあなんか辞めましたみたいなエントリー書いた直後ぐらいだったのかな、でも。
あ、
そのぐらいのタイミングでした。
ね、そうそう、今記事があって言ってましたけど、あの、桜インターネットさんにね、著さんがご入社されて、 桜インターネットの佐久間がですよね、エントリーが出てて、入社エントリーですよね。
なんか、とりあえず入社したらいきなり、ミーティングが入れられて、何かと思ったら、ちょっとこういうのとやりたいんで、もう来週出社してくださいみたいな感じで、ぶっ込まれてました。
このなんか、入社しましたシリーズって、チョさんから始まってんの？
いや、
そういうわけではない。
違いますね。もうちょっと前から
ありますよね。
もうちょっと前から始まってる、なるほど、なるほど。はい。ということで、まあ、そういうね、転職の話もいろいろと聞きたいんですけども、どっからね、なんか話題をすごくたくさん持ってきていただいているので、なんかどっから話そうかなと思うんですが、なんか、チョさんがその転職の、有給消化期間ですか、有給、前の会社の有給の最後、有給消化期間に、なんか結構いろんなところに行ってた。
そう。
それはなんかブログにも書いてたのかしら。
はい、書きました。
書いてた。
ね。
うん。それを読んでて、なんかちょっとおかしいぞっていうのは思った。
あ、なんか、
あまりにも言ってるなって。
こんな、こんな平日に、あまりにも外出しすぎだろうって思ったので、はい、あ、これは何かが、何かのライフイベントが発生しそうだなっていう気持ちにはなった。
ネットストーカーですね。
うん、ただまあ、ほら、うん、そういうのは人によってはなんかさらにこう GitHub のフォロワーをチェックしたところとかやってる人もいたから。
確かに、ね。あるある、うん。
それはフォローしないように気をつけてました。
気をつけ、一応気をつけて、
めちゃめちゃ気をつけてました。
けどなんか結構面白そうなところで言ってたんだよね。ブログ読んでたけど、うん。
これなんか何箇所ぐらいその有給消化期間にどの、まあ場所で言ったらどのぐらい行ってたんですかこれ。
何箇所だろう、ちょっとわかんないですね。
これすごいよね。
1,2,3,4,5,6,7,9、うん、大学系だけで10個行ってて。
大学？
大学のなんか博物館みたいなのが結構各が大学でやってたりするんですよ。まあ、大体その辺はタダなんで、行くだけ得っていう感じなので、行ってたって感じですね、
はいはいはい。うん。いわゆる博物館とか、大学博物館とか企業博物館って言われてるところに、
うんうん、
まあ、こう行きまくってたって感じでね、東京を中心としたところでね。
そうですね。うん。すごい。楽しそう。
いや、楽しいんですよ、これ。
いや、僕でも、逆にこういうところってほとんど行ったことがなくて、
うんうん、
こんなところあるんだって思ったんだけど、そのきっかけは実際何だったのかなっていうのがまず気になりますよね。
まずやっぱ、平日にしかできないことをしたかったんですよね。
うんうん、
それで行くと、うんうん、やっぱ大学博物館とか、あと企業の博物館は、もうなんか業務の一環でやってることが多いんで、うん、結構やっぱ土日はやってないことが多かったりするんですよね。
そうな
んです
か。
なんで、これを機に、行けるだけ行こうっていうのがモチベーションですね。
ほうほうほうほう。
その土日休みだったりするのか。
候補の調べ方はどうやって調べたんですか？
あー、むずいですね。なんか、
むずい。うん、
その、就職前に行っとくべき、博物館みたいなまとめてる方がいらっしゃったりして、
ほうほうほう。
やっぱそれも平日のうちに行くべきだっていう、
あ、そういうこと、ね、
同じ気持ちを持ってる人がいるんですよ、
ね、うん。同じコンセプト
ね。はいはいはい、はい、
あ。めっちゃいいじゃんと思って、それを参考にしたり、あとは、地図を普通に表示して、なんか博物館で検索して、行けそうなところをひたすら見ていくっていう方法ですね。
そ, そういう。
割ともうローラー作戦だ。
そう、本当にローラー作戦。だからなんか、一個だけ行くのを決めてて、行って、で、その場で Google マップを開いて、近くに博物館ないかなって見て、あ、やってるじゃんって言っていくみたいなパターンも結構多かったですね。
へえ、面白い。すごいいっぱい行ってますね、本当に。ちなみにこう企業系博物館だったらどこが良かったですか、こう。
そうですね。僕は情報通信の技術が結構好きなので、KDDI とか NTT の博物館すごい面白かったんですよ。うん、まあ、この2つは結構展示が若干似てるところはあるんですけど、まあ、KDD の方は KDD がなので、あの国際系のちょっとつ国際通信系にちょっと強くて、 NTT は国内のもうあらゆるいかついことをやってたので、なんかめちゃくちゃ広いんですよ NTT のそのミュージアムって。3-4階建てぐらいのところに昔使ってたリレーの機械がそのままドンと置いてあったりするんですよ。
本当だ。
それがいかつくて
面白い。交換機がボンと、
そうなんですよ、
あったりとか。
で、やっぱその電話交換機が自動化されたっていうのが、なんか面白くて、僕はあの、昔の電話を交換する、電話交換士だっけな、
うんうんうん、
の仕事がなんとなく好きなんですけど、それ、まあ今は存在しない仕事なんで、なんとなくそれが面白くて好きなんですけど、うん、そういうのが、 展示されてるのが良かったですね、NTT
は。こうかけて、この人につないでくださいって言うと、こう、コールバックされるやつ。
そうですね。まあ、昔は花形だった職業が今はないみたいな感じなんで、AI に取られる仕事みたいな感じですね。現代の。
自動化されてなくなってしまったんだ。
張さん、その、行ったらさ、平日に行くわけじゃないですか。
はい。
他にお客さんってどのぐらいいるもんなんですか、その。
KDDI は予約制なんで、はい、もう本当に他はいな、まあ、予約者しかいないんですけど、その時は予約した人もほとんどいなくて、僕ともう一人だけ。で、
あ、そうなんだ。
なんかツアーなんで、その KDDI の人が案内してくれるんですけど、うん、めちゃめちゃ丁寧に案内してもらって、やりましたね。NTT は意外と平日でも人がいて、まあ、いるって言っても、そんな混んでるわけじゃないんですけど、
うん、
面白い。いいですね。やっぱ、空いてるので。
説明をしてくれるのは嬉しいけど、人が少ないとちょっとプレッシャー。
プレッシャーでしたね。
ですよ。
いや、なんか、面白かったのは、モールスを体験してみようなみたいなコーナーがあって、なんか、おもむろに、その、電源っていうモールスを叩くやつを握ったら、あれ？あなたもしかして、なんか やられてましたって一瞬で言われて、え、なんで分かったんだなんでバレたんだと思ったら、いや、普通の人はそういうふうに持たないんですよって言われて。
あ
やばい。そんなところでバレるんだと思って。面白かったですね。
すごいね。一応補足すると、調査はね、そのアマチュア無線の免許を持っててね、モール信号とかもできるから、見てわかんない一瞬で。
すげえ、それバレたこいつできるみたいな。
怖かったっすね。
スパイとか見抜かれそうだね。
確かに。
そうですね。
確かに。なんか、ミステリーのトリックとかに使われそうですね。
うんうん、
あの人実は、みたいな。今、写真を見てますけど、KDDI のやつ、なんか、携帯の端末、二つ折りの携帯の端末がいっぱい並んでる写真がある、
はい、
あるけど、懐かしいですね、これね。
そうなんですよ、ね。
おじさんなんで。うん。
歴代の携帯電話バーって並んでるところがあって、それも面白かったですね。
僕はあのずっと KDDI AU ユーザーなんで、こういうの見るとテンションが上がりますね、やっぱね。ドコモじゃないんで。うん、だ逆にドコモの中からなんとか i モードのなんとかなんとか i とかって聞いてもあんまピンとこないんですよね。なるほど、なるほど。KDDI、NTT。他はどうでしょうかは。
そうですね。あとは、あれですね、東京証券取引所が面白くてですね。これも平日行くからこその醍醐味があって、やっぱ市場が空いてる時しか見れないものがあるんですよね。
うん、
なんか画面が出てて、まあ、よくニュースの画面で出てくるやつ。
おお、あのなんかこう、手でこう1とか3とかこうやってる人とかいないんですか、もう。
もういないですね。
いないですね。そうなんですよ。
あの、あれやってないんだ、今はもう。
やってないですよね。だから本当にシンプルな情報企業だから、もう、東京証券取引所って本当にモニュメントでしかなくて、めちゃくちゃ静かっていう。
ああ、もうそこに人がいないってことか、あんまり。
そうですね。特にイベントもなければ本当に静か。う
ん、まあ、そっか、いる必要ないもんな。
まあ、僕も行きましたよ、2016年。
ああ、そうですよね。
そうですよね。
鐘を鳴らしに行きましたから。
うん、すごい。
懐かしい。うん、なんか5回、え ?5 回しか鳴らせないんでしたっけ、あれ。
あ、決まってるんですか、あれって。
そうなんです。
ええー。
だから言われましたよ。鐘5回をどうしますかって。五穀豊穣の5らしいんですよ。
鳴らすの。そうなんだ。そういうことなんだ。
で、
うん、
うちの会社は、なんか一応その、近藤さんソロとか僕ソロ、あと取締役で、そのマネージャー陣でみんなで一緒に持って、つってこう5回をみんなでこう分けて、叩くんですけど、会社によってはやっぱその、ね、創業社長でもうその人がもうワンマンでみたいな会社はもうその人が一人でこう5回カンカン
叩き方にも色が出るんだ。
色が出るらしいんですよ。
面白いね。なるほどね。
うん、僕も思いました。この今僕その1回っていう権利で来てるけど、僕が突然ね、おかしくなってカンカンカンってやり始めたら何が起こるんだろうっていう気持ちが 10% ぐらいあります
ね。思いますね。思ってますね。
面白いですね。
うん、破壊締めにされるのかな。
やめろっつって、やめろっつってなりますね。東証ね、東証か、東証に行こうなんてあんま思わないもん
ね。思わないもんね、確かにね。うん。うん、
これもなんかミュージアム的なものがあるってことなんですか、ここも。
東証もなんかミュージアムがありますね。あとはそのぐるぐる回ってるところまでは入れるんですよね。あの上場イベントするところまで。
はいはいはいはい。
で、なんか。まあ、テレビでよく見る東証を映してる、
うん、
なんか電光掲示板を映してる 映像みたいなのあるじゃないですか。
ある
ある。あれなんか、なんて言うんだろう。使い回しなのかなと思ってたら、そのテレビ局の人がそこにいて、うん、なんか毎回撮ってるみたいで、その人も撮ってました。
あれ、
確かに、そうそう。なんかね、テレビ局ブースみたいなのがあるんですよね。
あ、そうですね。ありましたね。
僕もあれ、うん。あるあるある。僕もだってそのイベントの後に、そのインタビューとかを撮ってもらうんですよ。番組の。
うん、うん。
だからそこにね、そのスタジオがあって、簡単な。なんか
やりました、ね、スタジオもあるんですね。
スタジオというか、うん、うん、なんか、ちょっと記憶がだいぶ怪しいけども、10年ぐらい前なんで。
いや、まあ、はい、昔はさ、その、ね、即時性がそこに いることであったとは思うけど、今は別にあそこのティッカーが早いとか遅いとかってないっすよね。早いのかな？
あ、どうなんだろう。早いのかな？
でもなんか画面をカメラで撮ってどうすんだろうみたいな感が若干あって。
ね、確かにそのまま普通に流せばいいじゃんって。
そうなんですよ、ね。
なっちゃうよね。
何なんだろうこれって思って。
まあテロップを作るのが大変なんじゃないですか。
いや、だってそこでだって出てる情報もらえばいいじゃん。
いや、その、なんだっけ、その、ほら、数字で変化していくからさ、その画面を映してる方が簡単じゃないですか、その画面を。
いや、HDMI でもらえばいいじゃん。
そうですね。あ、そういうこと。
そのまんまもらえばいいんですけどね、うん、本当は。
うん。
臨場感なのかもしれない、それが。
ね、うん。面白いね、それ。
面白い。うん、なるほど、なるほど。東証ね。
東証。
はい、あと、いっぱい言ってる。
そうっすね。
セイコーも言ってると
かね。セイコー、
うん。
時計？
そうっすね。これは別に平日じゃなくても見れるところなんですけど、うん、なんか近くを通ったとついでに行ってみたら、ちょっと面白くて。
え、そんな近くを通ったついでに行くっていうパターンもあるんですか？
あ、あります。そういうパターンですね。これは。近くに博物館っていうのを調べたときに、セイコーミュージアムあるから行ってみようって感じでしたね、これは。
ああ日記によると、この日は、傍聴に行ってる。
そうですね。
地裁に。うん。地裁に傍聴に行った。
東京地裁行って、うん。なんか皇居周辺を散歩して、東京観光したぞって最後についでにセイコーミュージアム行ってこう。
ああ、銀座に行った。
ああ、面白。
すごい。満喫しましたね。
なるほど。セイコーミュージアムはやっぱ時計が並んでる感じなんですよね、きっとね。
そうですね。セイコーの時計と、あ、なんかあと、昔からある、まあ、日時計から、和時計の、ちょっとなんか保存されてるみたいなやつが、一応動体展示みたいな感じで展示されてましたね。
ほうほうほう日時計って何ですか？
影で、
棒が立っててさ、
あれか、うん、やるやつ。はいはいはい。影のやつか。はいはい。へぇー。しれっと、そのまま、その後、成功の時計を買ったって書いてあるけど、時計買ったんすか、
はい、時計買ったんですよ。いや、もう、この日買ったわけじゃなくて、その後ちょっと腕時計欲しいなって思い始めて、
うん、
まあ、安いやつって言っても、僕の中では高いんですけど、3万円ぐらいのやつを、これはビッグカメラで買ったんですけど、
うん、
買いましたね。
もちろん、セイコーのやつ。
セイコーのやつを買いました。いや、なんかいろいろ検討したんですけど、僕の条件に合うものっていうのがあんま、
うん、
なんか実はないことが分かって、何かっていうと、なんか数字、アラビア数字で書いてあるとか。
ああ、はい、はいはいはいはいはい。
あ、文字盤のところが、ね。
文字盤
が。そうですね、文字盤が。
で、なんか。アナログで、文字盤が数字で書いてあって。
あんまかっこよすぎないみたいな。
あ、シンプルな感じでみたいな。
そうですね。なんか学校の時計みたいなやつが欲しかったんですけど。高いやつはどんどんアラビア数字が消滅していくので。
うん。
あんまいなくて。
確かに。高いやつって数字書いてないもんね。
そうなんですよね。バーインデックスなんですよね。
チョさんは、あれは Apple Watch かスマートウォッチはつけてないの？
スマートウォッチつけてないですね。
あ、さ、もともとつけてないんだ。
もともとつけてないですね。
ああ、じゃあまあ、時計つけられるか、
うん
うん。なんかバッテリーがなくなるのが一番嫌なんですよね。
あ、スマートウォッチ。
時計で。スマートウォッチ、うん、そうですね。
はははは。
じゃあ手巻きな、じゃなくてソーラー。
ソーラーですね、これは。
あ、ソーラーって書いてあ
ったの。
一気読んだ、それ。
僕も結婚した時に、結婚の婚約の婚約指輪の逆みたいなやつ。妻側からもらうやつ。
へ
ぇ、うん、
あ、そうなる。
なんか、その時に時計もらったんですよ。グランセイコーのやつ。
おすごいやつじゃん。
多分10万円ぐらいのやつ。
うん、すげえ。
で、前ほらスーツの仕事してたんで、
うん、
つけて行ってましたよ、その当時は。
かっこいい。
あ、 いいっすね、うん。そうなんですよね。あの、かっこいい時計、スーツには合うんですけど、
うん、
カジュラに合わないんで。
そうなんだよね。確かに言われてみればそうだ
ね。エンジニアにはちょっとっていう。
バランスが悪いね。パーカーには合わないもんね。
そうなんですよ。
パーカーに合う時計もあるもんね。そのカジュアルなかっこいい時計とかね。うん、いっぱいあるけど。いや、でもさ、あの、なんかいろんな人に合うけど、やっぱこう、なんかお金持ってそうだなっていう人は、やっぱこう、戦闘力の、あの、現れなのか、結構ごつい時計結構ね、持ってらっしゃいますよね。
してるね、うん。
戦闘力っすね、本当に。
戦闘力じゃないですか、これね。うんはあいいですね。でもまあ時計、まんまと時計買ったの面白いですね。成功の。こんな感じ。あとは何大学の県博物館もいくつも行ったってさっき言ってましたけど。
そうですね。一番印象に残ってるのが、
うん、
その明治大学平和教育登戸研究所資料館っていうのがあってですね。これ実は僕の家からは1時間ぐらいかけると徒歩で行けるんで、その日は徒歩で行ったんですけど。
歩いて
きた。歩いてきました。
あ、登戸ってあれ登戸か。駅。うん。
はい。登戸の駅 の、
うんうん、
の一応周辺ですね。なんかここが面白かったっすね。
へぇー。
その。どういう感じで面白かったんですか？面白かったんですか？ここは。
そうですね。なんか、まあ、戦時中の日本軍で特に秘密度が高い、なんか諜報活動、まあ、スパイ活動とか、まあ、具体的に言うと、まあ、偽札とか偽造パスポートとかを実は日本軍も作ってて、まあ、その辺の研究をしてた施設が実は結構近所にあるっていうことが分かって、なんかあんま、なんかそういうイメージがなかったんで、
うん、
面白いな。で、結構えぐいことしてるんだなっていうのが展示してあるところですね。あと、風船爆弾の研究とかが、うん、があって、まあ、実際その風船爆弾を作る過程で、こういうふうに紙を使ってるんですけど、紙にこんにゃくのりを塗って作ってますみたいな感じで、
うん、
で、中に水素を入れてるんですみたいな感じの展示があったりして面白かったですね。
え、軍隊、日本軍が日本の偽札とかを作ってるってこと？
日本のじゃないっすね。ドル札かな？あ、でもちょっと忘れちゃったんですけど。
その相手国を混乱させるためにみたいな。
そうそうっす。
ああ、なるほどね。そういうことか。へえ。風船爆弾って何か、ふわふわ飛んでて、あの、爆発するやつ。
うんうん、そうなんですよ。
聞いたことある。そういう兵器を作って。
あの、なんか、上空にめちゃくちゃジェット気流が吹いてるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
ちょっと、なんだっけな、偏西風かな。
うんうん。
を使って、風船を上げて、なんかうまくコントロールすることよりアメリカまで、爆弾を運んで落とすっていう。もう。
え、そんなのできんの？
でき
んの？
そうなんですよ。
アメリカ。
ちゃんとそれが、一応成功してるんですよね。うん、落とすことには。
成功、え、成功してんの？
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
落とすことまでは成功してる。ただ、なんか、損害を与えられてはいない。
え、落とすことってどういうこと？その、風船を上げるじゃないの。で、
はい、
あ、要は計算してるってこと？その落ちる。
そうです、そうです。そのあれを。なんか、途中で重しを落としたりしながら、うまく高度を保って、うん、で最終的には当時敵国のアメリカの領内で落ちるように計算して作ってるっていう。
え、人が乗ってんの？
人乗ってないです。無人です。
え、重しを落とすってどういうこと？どうやって落とすの？それなんか。
なんか、わかんないですけど、タイマー的な仕組みがあるみたいです。
タイマー
かな。
ただ別に電気的な仕組みがあるわけじゃなくて、なんか機械的にそれを整備をしてるみたいな感じだったと思います。ちょっとすいません。忘れちゃったんですけど。
ああ、すご。
謎のハイテクなんですけど。
うん。
まあもう、なんか、
すごいね。
無茶ですよね。どう考えても。
いや、すごい。だって、すごい。え、だって今住んでる日本からアメリカに向けてなんか飛ばして、アメリカでどっか落とすのをやってくださいって、なんか言われても、え？って思いますよね。
やばいですよね、うん。技術的に可能とも言い難いですよね、ちょっと。
うん、しかも向こうに協力者いないからさ。
そうなんですよね。
どうやってその、ね、観測すんだみたいなところも難しいもんね。
すごいね、うん。昔の人は。
でそのために、こんにゃく芋が、その戦時中に接収というか、全部回収されてたらしいんで、まあ一時期、こんにゃくは一般家庭に出回らなかったらしいですね。
あ、そうなの？あ、
風船を作るために、
うん、そう、風船爆弾を作るために。
へぇ
ー。
でもこれは、作戦は本当に秘密だから、まあ一般国民は、なんで最近こんにゃく売ってないんだろうって思ってたみたいですね。
まあ確かにさ、その、こんにゃく芋作ってる人たちも、その軍隊が買ってくけど、なんか軍人さんがこんにゃく好きで食べてるのかなぐらいしか思わないね、そうだね。
そうなんですよ、うん。
でも低カロリーだしね、軍で使うには、ね。
そうなんですよ、ね。カロリーないんですよ。
元気は出ないな、確かにな。 へえ、確かにそういうのが、まあ、時間が経った今、こう、公開されてるってことなんですね。
そうなんですよ。ちゃんと資料館として残ってて、めちゃくちゃ展示もしっかりしてて、なんか企画展とかもやったりしてて面白かったですね。近くの人はぜひ行ってみてほしいって感じのところです。
面白そう。なかなかないね、でもね、そういう切り口というかね。
え、場所はどこですか？
登り島ですね。
登り島。はあ。なんか、え、ちょさんは、ちなみに、自転車で、歩きで行ったの？
歩きで行きました。
はあ、
まあまあ遠いですね。ただ、なんか歩くの好きなんで。
まあ、1時間ぐらいだったら、まあ確かに僕も京都で散歩で歩くのは確かに。うん。それが明治大学の平和教育、登り島研究所資料館。
そうですね。
ちょっと気になるのか、行ってみたいな。
で、他にはどこですか？
他にはですね、
うん、
めちゃくちゃ印象に残ってるのは、東大総合研究博物館っていうのがあってですね。
ほう。
まあ、これは、いわゆる東京大学、赤門がある東大のキャンパスの中にあるんですけど、
うん、
まあ、なので、この博物館に行くっていう目的であれば、合法的に大学に、校内に入れるんで、まあ、それだけでも面白いんですけど、
うん、
これが面白くてですね。なんかもう、デカデカと、遺体の無目的な埋虚こそ、博物館の本質だって書いてあって、なんかもう、すごいこと書くなって思ったんですよね。遺体をただ置いとくだけっていうのが博物館の本質なんだって書いてあるんですよ。実際にこの博物館はなんかめちゃくちゃなんか説明が書いてあるとかじゃなくて、もう本当に大量の標本が
置いてあるんだ。
展示されてるっていう感じなんですよ。
頭がいい人は何考えてるか分かんないな。
すごいこと言うなって思いました。これ結構圧倒されましたね。
そうなんです。その遺体っていうのも、だからいろんなパターンというか。
昆虫だったり動物だったり。
そうですね。昆虫だったり、動物の剥製だったり、あとは人骨の頭の骨とかが置いてあったりとか。
はいはいはいはい。
あとはなんか。
そういうことね。
まあ、その時の特別展的なものが、蝶々の。
蝶々の方か。内臓じゃなくて、
ね。蝶々の標本ですね。
うん。
蝶々って実はすごいレアリティのランクがあるみたいで。
うん。
羽の右と左で、オスとメスが分かれてる。模様が分かれてるものが一つの個体として現れるらしいんですよ。虫の場合は。虫全体がメス、オスじゃなくて、細胞単一個一個にメス、オスがあるらしくて、虫の場合は。だから、羽の半分だけがメスの模様で、半分だけがオスの模様みたいなパターンがあるらしいんですよ。
え、そんななんだ。
それがなんか SSR らしいんですよ。
ああ、SSR。
あ、そんなに頻繁に出るもんじゃないところね。
珍しいやつ。珍しい。
珍しい。やつだけを集めた展示をやってて、あ、すごい、これが鳥海の SSR の展示なんだ。本当にめちゃくちゃ綺麗なものが多いし、面白かったですね。
だってそんなの多分個体数にしても相当少ないだろうから、
そうなんですよ。
狙って取りに行けるもんでもないもんね、うん、そのね、採集できるわけじゃないもんね、きっとね。
しかもそれを綺麗にちゃんと標本にする人が取らないといけないわけだから、よくここにあるなっていうものが展示してありましたね。
へえ、それ聞くと確かにちょっと、そこに行かないと見れないものみたいな。
そうですね。なんか特に構造色で青い色がついてるものとかっていうのは、やっぱ写真で見るのと実際見るのはかなり印象が違うんで、これは実際見れてよかったなっていうものがすごいありましたね。
なるほど。
あ、これ無限の遺体ってこのメッセージがそれのやつだね。これ。
そうですね。
あ、でも、最後にでも、そしてそこに理を与えるのは学者の好奇心であるって、これが大事な最後の一言なんですね、これね。
そうかもしれないです。博物館の本質と、まあ、それをどう使うかっていう、
ということ
学者の、
もの
っていうのがなんか書いてあるんですよね。
あ、そうか、遺体って、だからその、人間ってことじゃないよね、その、生物のってことね。
そうそうそう。そうです、そうです。
ああ、そういうことね。びっくりした。もう最初なんか。
標本的な意味です、
ね。なんか医学部の人がめっちゃ怒るんちゃうかなと思ったけど、そうですね、標本って意味でね、その、いろんな生物の遺体ってことね。
そうです
ね。
うん、
ああ。
面白い。確かに実際そうだよなっていう。
うん。まあ確かに。
感じですね。博物館。
なるほど。そうか。大学、さっきちらっと著さんが大学系の博物館は合法的にキャンパスに入れるって言ってたけど。
はい。
そうか。普通は入っちゃいけないのか、目的もなしに。
そうですね。大体の大学は、なんか入り口のとこに、
うん、
本学に関係ないものの立ち入り禁止みたいなことを書いてあるんですよ。
ああ、そうか。一応なんか、入れれば入れるよね、別に。
まあ入れますね。そんな、なんか言われることはないんですけど、
ないけど
勝手に入っても。
ないけど、 ってことか。
そうですね。一応目的ありますよっていう言い訳が効くっていう意味で合法的にってことですね。
なるほどね。面白い。東大の博物館なんてあるんだ ね。
うん。結構企画展もやってるみたいだから、いいですね、ここね。
いや、まあ、昔、東京に住んでた時にこういうとこ行けばよかったな。だから、てか、京都にもあるのか。京都も大学いっぱいあるじゃん、そういえば。
うん。だから、あるんじゃない探したら。
ね、博物館みたいな。
うん。うん、いや、そうなんですよ。京都行った時は博物館というよりは神社に行ってたんですけど、結構観光地っていうイメージがあるから、めちゃくちゃ観光地に行きまくってたんですけど、実は東京の観光地って行ってないなってことに気づいて、結構行ってたんですよね、それも含めて。皇居周辺とか桜田門の辺の桜田門が普通にあるわけじゃないですか。
うん、
行ったことないなっていう、うんうん。意外と、しかもそれが徒歩圏内にめちゃくちゃいっぱいあるから、意外とお得だなっていう。
そうね、東京は結構ちょこちょこあるよね。僕もなんか東京離れてから、出張で行って、さらにこう、ランニングするようになって、皇居の周りでホテル取って、皇居の周り走ってると、あれ、こんなところにみたいな感じで、なんか、昔の将軍の別邸がありましたとか、普通にポンポンポンポンあって、東京結構、見るべきとこがたくさんあって面白いな、思いましたね。
そうなんですよね。
あと、リストにあるこの、電気通信大学のところ、
はい。
UEC コミュニケーションミュージアム、
はい。
これは何ですか ?UEC コミュニケーションミュージアム。
まあ、UEC が電気通信大学って意味で、まあ、コミュニケーションは通信って意味なんで、一応コミュニケーションの、博物館が一応電気通信大学の中にあるんですけど、大学系の博物館って結構整理され具合っていうのが大学ごとに全然違くて、
うんうん、
この電気通信大学の博物館は全然整理されてるっていう感じではなくて、それがすごい面白い、逆に面白いっていう感じのところなんですよ、ね。まあ、何が置いてあるかっていうと、無線機とか、まあ、昔の真空管とかが、あと電子部品とかが置いてあるんですけど、まあ、それがなんか昔の秋葉原のジャンク屋みたいな感じで、バーって雑然と置いてある。まあ、もしかしたら整理されてるのかもしれないですけど、結構雑然と置いてあって、もう匂いが本当に昔の秋葉原のジャンク屋で嗅いだ匂いがするっていう匂いがするんですよ。めちゃくちゃテンション上がるっていう。
ああ、なるほどね。匂いね。なるほど。
そうなんです。匂いがもう。
匂いがね。いや、
ジャンク屋の匂い。
独特の匂いあるね。あったね。
面白
い。なんか半導体が燃えたような匂いが常にしてるっていう。
半導体が燃えたような匂いが今。ああ、なるほど。
そうですね。それがすごい良かったんですよね。蛍光灯で。で、なんか、ここも結構親切に説明してくださる OB の方なのか、それとも博物館の方なのか、ちょっと分かんなかったんですけど、なんかここの無線機は、実は東京タワーの近くにあった送信機をここに持ってきたんだよ、みたいなことを説明してくれて、すごい良かったですね。
へー。面白いな。
あと、なんか戦前のアマチュア局の無線免許状っていうのが展示してあって、これめちゃくちゃレアなんですよね。それがもう面白かったですね。
戦前のそもそも戦前にアマチュア無線免許があったんだ。もう。
っていうところから始まるんですよね、本当に。まあ、基本的には取れなかったみたいなんですけど、一応、制度的にはなくても、なんか希望者は一応頑張れば取れるっていう感じになってたっぽくて、なんかスパイに使われないように身元保証人が必要だったりするっていう制度だったみたいなんですけど、まあ、その人はなんか学習院の方だったんで、学習院の院長の身元保証書みたいなのがなんか一緒に置いてあってすごい怖かったですね。そこまでしないと取れないかったんだっていう。
はあ。
猟銃の免許取るよりももっと難しいって感じだね。
そうですね、うん。
面白い。いやすごいですね。やっぱりこう写真、まあ僕は今ウェブで写真見てるだけですけど、確かに著さんの言う通り大学によってこうカラーが全然違うというか、雰囲気も全然違いそうですね。いや、面白い。僕もなんか行ってみたくなったな。
ぜひぜひ。
うん。京都はどっちかっていうと、そのなんか京都の伝統工芸とか、なんかそれ系のなんか博物館とか展示してるところ
が多いですね。
多い。で、まあ僕はなんかそこよりかは、なんかお寺とかの、なんか期間によって特別展示って、そのお寺とかが蔵にしまってある。
ああ、特別
やってますね。
うん。
チラ見せしてくれるやつでしょ。
あれを見に行くのが多分、 京都は面白いんじゃないかな。
うん、
ちょっとその東京とかのね、今、翔さんが紹介してくれた博物館の歴史のオーダーってちょっともうちょっとこう昔の、
そうなんですよね。
あれになりますけど。
うんうん、
ね。
御所もなんか春夏、うん、春夏じゃねえ、春秋か。に公開してますよね。結構毎回行った。
そうそう、うん。抽選とかだっけあれば。なんか入れましたよね、なんかね。
うんうんうん、
どうなんだっけな。なんか、指針伝の前まで入れるのかな、
うん、
手荷物検査されて入った記憶がありますね、京都の。
いや、面白い。まあ、あの、著さんのブログに、こう、まとめてあった、平日に時間があるとき行くといい、大学博物館や企業博物館など。
うん、まあ、ちょっとね、
いっぱいある。
概要欄で貼っておくので、
チェックして、うん、ぜひぜひ。
東京だからってちょっと遠いけどね。
僕らうん、まあでも関東の方だったらちょっと行ってみると良さそうですね。うん、これね、面白い。なるほどね。いや、これ、ちなみに転職の合間に行ってたっていうな、どのぐらいですか、期間的には。
3ヶ月ぐらい、マジで何もしてなかった期間がありますね。
3ヶ月
結構長いね、は
い。長いね。
うん。
ちょっとハックを使って長くしました。う
んそんなのあるのハック。
はい。
さすがハッカー。
ハッカーだからね。
ハックを使って長くできる。
ハッカーは、そんな。転職時は有給も長くできる
から。有給取得日のハックですね。
う
ん、あ、不曜日か。不曜日。不曜日の最後に溜め込んでた有給の一番最後が来るようにすると、さらに20日分ぐらい休めるっていうハックを使ったので。
なるほど。ハックだ。
そうなんですよ。あんま怒られそうですけど経営陣に怒られそうですけど
経営陣に怒られそうです、うん、まあまあまあ長く働いてたわけですからね、まあ それができるってことはね、うん、
怖い怖い
で、そのこの期間にあれでしょ、資格で資格も取った、それは別、この期間じゃない、
あ、でもその期間じゃないですね、
この期間じゃないのか、
最近、
最近か。
先週か。先々週かな。
最近
に受けてみたのが IT パスポートですね。
これ、なんで IT パスポートを取ろうと思ったんですか、うん、急に。
これは、なんか、会社入ったら IT パスポート持ってるといいことあるよ、みたいなのを見たので、あ、じゃあ、ちょっと受けてみるかって急になって。
調査は IT パスポート飛んだと思ってびっくりしましたね。うん、これ見たとき。
そうなんですよ、うん。今まで全くその情報系の資格を取ってこなかったんで、
うん、
まあ取らないで生きていくかって思ってたんですけど、
うん、
まあ逆に IT パスポートならいいかなと思って取ってみることです。
いや、うん、調査の取ってから俺も取ろうかなって一瞬思ったもんね。
いや確か
に。でも勉強になりましたよめちゃくちゃ。
あ、そうなんだ。へえ、
はい。なんか全然範囲がめちゃくちゃ広いんで、
うん、
そのマネージメントのこととか、なんか経なんか損益計算書の読み方みたいなのを
そんなのも
やらされるんですよ。
へー、ストラテジー系、マネジメント系、テクノロジー系から出ると、
うん、そうなんですよ。まあテクノロジー系はいいんですけど、
うんうん、
マネジメントとストラテジーがやっぱ難しくて、なんかよく基本情報を持ってるから IT パスポートを取らなくていいだろうみたいなこと言ってる人いるんですけど、
うんうん、
いや試験範囲違うからダメですってい
う
感じですね。
へー、
そうい
う意味では
、なんか結構 IT パスポートの統計を見ると IT 系の人は合格率が低いっていう統計がちゃんと出てて、多分舐めて受けたせいで落ちてる人が結構いるなっていう。
ああ、そうか。過去問とかチェックせずに、まあいけんだろうっつって言って。うん、
へえ、すごい。過去問を1週間で1450問ほど解いたってブログに書いてるけど、めっちゃ解いてるじゃん。
はい、いや、まあ1日200問ぐらいなんで。
1日200問。
これなんでそう、すごい。
そんなでもないですね、これ。
あ、でも選択問題なの？
そうですね。4択
か
な、
か、あ、じゃあまあパッパパッパやっていけば200問ぐらいいけんのか、うん、
え、これはどこで、え、その1450問はなんか問題集的なやつがあるんですか、
なんかウェブサイトでいっぱい出してくれるとこがあるんですよ、もうすごいよくできたサイトがあって、
うんうんうんうん、あるね、
ちゃんと今までの学習成果をバーって見せてくれるみたいなサイトがあって、それでやりましたね。
試験はどこか会場に受けに行って、
そうですね、 CBT なんでいろんなところに会場があって毎週やってるんですけど。
毎週やってるん
だ。毎週やってます。
時間はどのぐらいかかるんですか？
試験時間ですか？
うん、試験時間。
試験時間は2時間で、まあ途中退出できるって感じですね。
あ、そんな感じ。じゃあ、パーッと行って試験パーッと解いて、
そうですね。
帰るみたいな。
ことはできます。ただまあ真剣に解くと、少なくとも1周するには60分ぐらいかかるので、 まあ、ちょっと見直しも含めるとやっぱ80分ぐらいはかかるかなって感じですかね。
あ、結構京都会場近くじゃん。あ、こう受けようかな。か、著さんが撮ったんだったらちょっと真似して
受けるか。僕の点数とバトルしてください。
いや、ちょっとずるいわ。こんな高い点取ってさ。回転取ってそんなバトルしてくださいわ。ずるいわ、それ。
すごい、もう関西エコを潜入するものとして、機関として適切なものはどれかとかさ、IT 関係ねえじゃん、みたいな。
そうなんですよ。IT 関係ないですよ。全然。はぁと思って。
うん、だむしろ、総合職的な人の方が知ってる単語多そうだもんな。
そうなんですよね、ほんと。
へぇ
ー。これでも受けてみよう。長山さんも多分近くなんじゃないですか、これ会場。
いや、まあ、でも、これ、確かに全然普通に何も対策せずに行ったら落ちる自信あるわ。
うん、落ちる自信ある、うん。ある。
ストラテジー系とか全くわかんないですね。
え、さ、ていうか、あれじゃん、京都会場、ハテナの前のオフィスの前じゃん。
お、向かい？
あの辺、向かい。ホテル銀モンドの隣ですよ。
あ、そうなんだ。おう、うん。めっちゃ近いじゃん。
あそこでやってますよ。
毎週、ね、毎週受けに行って、チョさんの点数上回ったら公開しようか。
そうね。
そうっすね。
受けに行きますか。
それはできますね。
なるほど、なるほど。いや、面白い。
ああ、ね、いろいろやってんな。いろいろやってんな。相変わらず。
はい。と言ってたら、まあ、あっという間に時間が。
お、ほんとだ。
あっという間に時間が過ぎてしまいました。
うん。早い。
早いな。はい。ということで、まあ、この後後半もね、うん、ありますけども、前半は、まあ、チョさんとの、チョさんの紹介と、
うん、
ね、最近転職されたということで、その転職前、有給消化期間に行ったという博物館、いろんな博物館、うん、ミュージアムのお話を聞きました。はい。ありがとうございます。はい。
はいはい、
次回はちょっとね、また趣味とかの話を聞こうと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、
はい。よろしくお願いします。
はい、ということでおっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。